ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の井上健と
2回生の藤木拓磨と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということでもう6月も終盤なんですけども、
はい、
今サッカーのワールドカップやってますね。見てますか？
もちろんですね。
見てますか？
全力で応援してます。
応援してます。今日も応援しないといけない日ですね。一番
それはそうですね。今日がもう運命の日なんでね。
そうですよね。
やっぱね、南アフリカ以降ですかね、決勝リーグ行けてないんで。
そうですね、もう久々にちゃんと決勝トーナメントに行ってもらいたいと。
まあ、日本には半端ねえところ
半端ねえところ
見せてもらいたいですけどね。
今日も半端ねえって言いたいんでね。先生はどうですか、ご覧になってますか？
見てますよ。僕ちょうどね、小学校の時もキャプテン翼全盛期世代ですから。
あ
で大学生の時に J リーグ始まった世代なんでね、
うんうんうん、
結構やっぱりこうサッカーは見る世代ですね。その頃でも小学生の部活って言ったらサッカーと野球とぐらいで、ね、中学ぐらいからスラムダンクが始まって、
あ、
バスケが燃えたみたいな世代なんですけども、スポーツは全般見ますけどやっぱサッカー楽しみですね。
うん、
まあ、ただ明日1限目なんですけども、授業みんな学生が来るのかっていうのはですね、ちょっと心配ですけどね。
高間くんちゃんと行ってくださいね。
いや行きます、明日は大事なやつなんでね。行ってきます。
じゃあぜひこれを聞いている大学生、まあ、高校生もかな、学校に行ってる皆さんはサッカーも応援して、ぜひ学校もちゃんと行ってもらいたいなと思います。
この番組は皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲をお送りします。ポルノグラフィティでミュージックアワー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の井上健と
2回生の藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回は京都府立生命高校の山口秀一先生をお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで山口先生は今回2回目の出演ということですが、今回も年輪サロンというイベントについてご紹介をいただきたいと思います。
はい、
さて山口先生、年輪サロン初めて、聞くリスナーさんも、おられると思いますので、改めて、概要の方のご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、前回出演させていただいた時3月ですけれども、はい、まだ何も実施をしていない状況で、
はい、
こんな企画がありますよという案内をさせていただいたんですけど、4月5月と2回年輪サロンという取り組みをさせてもらいました。年輪サロンというのは生命高校と京都スカイセンターが共同して地域の方を、地域の高齢者の方を、お招きをして、介護予防に関する取り組みをさせていただこうという場です。で、まあ、中身としましては、学ぶ、動く、つなぐ、学ぶ、動く、だから、使う、つながるという4つのテーマに、大きく分かれてまして、 まあ、介護予防に関する知識を勉強してもらおう、それから、軽い運動を、継続的にやってもらおう、それから、脳トレの問題なんかを中心にして、頭を使ってもらおうというのと、高校生とそれからスカイセンターの、シニアの会員の方々、それから地域の方々、この3社が一緒に交流を深めていこうという内容になっています。はい、
はい、ありがとうございます。そんな感じでね、年輪サロンいろんな、ジャンルのことをイベントで開催しているわけなんですけども、まずこの年輪サロンいつから、企画が始まったのでしょうか。また生徒さんがアイデアを出されているとも聞いているんですけども、
はい、まだ2回、行ったところなんですけれども、はい、非常に90分間ですけれども、うんうんうん、笑顔のあふれる教室になっています。うん
はい、
4月5月、今後も月1回程度、の予定で、サロンを実施をしようと思っています。うんまあ、そこには高校生も参加をしていますので、はい、地域の方々と交流をしながら、あんなことをしたい、こんなことをしたいというようなことを生徒は言ってますので、はい、まあ、今後の取り組みの中で、面白いことを入れていきたいなというふうに考えています。
はい、
なんかね、誰でも簡単に参加できそうなイベントなんでね、
はい、ね、みんなも気軽に参加できるんじゃないかな、うん、
まだまだ、若干の空きがありますので、はい
はい、皆さんもね、もっともっと、参加していただけたらと思います。はい、で、このようにですね、さっきの、スローガンのテーマのところかな、でも、学ぶ動くなどなど言う、伝えていただいたんですけども、体操の、コーナーをするということをこちらが聞いてるんですけども、生徒さんもなんか制作に関わったそうなんですけども、
はい、体操自体は、はい、生徒が考えたわけではないんですけれども、うんうんうん、デモというか、まあ、見本になるような、
はい、
動画を生徒に出てもらって、はいはい、それを見ながら、参加をされた方々が一緒に体を動かすというようなところを授業の中で取り組みました。
そうやってその、話を、作っていく中で、そういう撮影の時になんかハプニングみたいなことはありましたか？
ハプニングですか？最初は嫌がってた生徒も、
はい、
だんだんとすぐに馴染んで、体操をしっかりと取り組むようにはなりました。
はい、
最後には、うん、結構喜んでましたし、うんうんうん、楽しみながらできたんちゃうかなと思います。
うん、恥ずかしいですよね、まあ、体操っていう
のが聞
い
たら ね、
最初はね恥ずかしいと思いますわ。
やっぱり高校生っていう年齢もあって、こんな感じで踊るんかなみたいな絶対と思うんですけど、ね、うまいことこのまま今回は何人ぐらいの人たちで、映像作らはったんですかね。
そうですね、9人かな、
うんうん、
はい、
お、結構多かった。
9人の、はい、生徒で、はい、
ね、ここからも何回も体操コーナーが広がっていくうちに、そのメンバーとかも増やせたらね、
うん、
もっと大規模な映像が撮れるかもしれないですね。
そうですね、今後は生で、
うんうんうん、
動画での出演じゃなくて生で実際にみんなで楽しみながらできるようにしていきたいなと思ってます。
ぜひ目の前で皆さん踊っていただきたいなと思いますね。はい、でですね、そういう体操の、こともお話しいただいたんですけども、それ以外に、高齢者の皆様と、お話をして交流するという、イベントがあったそうなんですけども、
はい、
それまでさまざまなトークテーマが展開されたということを聞いているんですけども、うん、どのようなトークテーマで行っていたんですか？
はい、1回目は私の学校生活、学生生活というテーマで話をしました。2回目は、私の趣味というテーマで、話をしました。で、このサロンの中でも一番盛り上がっ ったコーナーかなと思います、うんうんうん、
そうですよね。やっぱり私の学生生活ってやっぱり今の高校生と高齢者の皆さんって全然状況が違うんでね、はい、新鮮に感じることもあるんじゃないですかね。
山口先生がこの話面白かったなっていうのはどんな話があり
ましたか？この話、あえてね、本当の授業っぽくやったんですならもう50年ぶりぐらいに学校に来たわという方からあの先生にお勉強を教われて嬉しかったですっておっしゃっていただきました。はい、あのもう学校を出られて学校に行かれてない方もいらっしゃったりもしましたので、学校という場がやっぱり特別な場であるというふうに思われている方も多かったので、あの来れるだけでも嬉しいわと、はい、で高校生とも話ができてとっても楽しかったわということをおっしゃってました。高校生も普段はシャイな生徒も多いんですけど、もう本当によく喋る、僕の授業では喋らない生徒も本当に喋ってましたから、あの違った一面が見れてよかったです、はい、
ね、そういう、
うんうん、普段の授業の時も、ね、来てもらってもいいかもしれないですね。
そうです、もう毎回でも本当は来てほしいなと、はい、
やっぱりそういうね、普段関わってない人たちとやっぱり関わることによってね、
はい、
高校生の皆さんも高齢者の皆さんも新しい一面が見えていいのじゃないかなと思いますね、
うん、
はい、はい、ということで前半は、この辺で、一旦終わりたいと思います。ではここで一曲、お送りします。バックナンバーでシスター。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の内木拓磨と
3回生の井上健と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き京都府立清明高校の山口修一先生にお話を伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で前半ではあの1回目2回目のお話を聞かせてもらったんですけれど、3回目っていうのはどんなイベントを企画していますかね？
はい、3回目7月9日
午
後の1時30分から、
はい、
3回目を行います、
はい、
3回目ということもあって少し、目先を変えようかなと思っています、
はい、
で現在考えているのはあの交流の時間に少し何かを共同制作ではないですけれどもものづくりをしながら一緒にお話をして、交流を深めてもらおうかなというふうに思っています。実はこれはあの生徒のアイデアで、こんなこともあったらいいんじゃないですかというのは生徒から生徒 の感想の中に出てきてたので、まあ、あの先も長いですから、全部で10回を予定してますので、まあ、あの少しずつあのグレードアップできるような取り組みにしていきたいなと考えています。
工作のコーナーってねなんか楽しそうですよ ね、
そうですよね。
高校の生の皆さんも、
うん、やっぱり生徒さんの意見から新コーナーが生まれるっていうのもねすごくいいですよね。
2回目も終えて間もなく3回目を迎えるんですけれど、今後はどのような年輪サロンを運営していきたいと思っていますかね？
はい、あのまずやっぱり知ってもらいたいというのがありますし、
はい、
まあ、そんな思いで今日もあの出演をさせていただいている部分もありますので、ぜひぜひあのどんな取り組みなんというようなお問い合わせをあたくさんいただけたらなとは思いますし、
はい、
ぜひぜひあの参加をしていただきたいなというふうに思っています。あの参加をご希望される方についてはあのスカイセンターの方にお問い合わせをいただけたらなと思います、
うんうん、それはどうなんですか、どんな人でも参加できるんですかね？
はい、あの北区在住の方に、うん、あの限らせてはいただいてはいるんですけれども、まああのね、学校の授業としてやってますので、あ、まあ、200人も来られたらちょっとさすがに対応できないかなとは思うんですけど、
はい
はい、まだ少しあの参加をしていただけるあの席はございますので、
うんうんうん、
はい、ぜひぜひあのお問い合わせいただきたいと思います、
はい、そしてねこのなんか年輪サロンの取り組みを通して生徒さんもいっぱい参加してると思うんですけど、うん、その生徒さんにはどのようなことを学んでもらいたいですかね？
そうですね、人生の先輩と触れ合う、まあ、授業の中で触れ合う機会がありますので、
はい、
まあ、学校で勉強する普段僕の授業を受けている生徒ですけれども、少し違った視点で学んでもらえることはいっぱいあると思うので、
うんうんうん、
ぜひぜひ広い視野を身につけてもらいたいなと考えています。
なかなかね、高校生ぐらいの時って同世代の子ら以外あんま話さないっていうかね、
はい、
そんなにおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるっていう子も最近だと ね、もう少ないですしね。
でも本当に生徒は楽しそうにお話をしてますので、なんか特別な感じがあんまりなくて、様子を見てると、まあ、普段から仲良しの近所のおじいちゃんおばあちゃんというような感じを見せてくれてますので、意外と可能性はいろんな勉強学べる可能性はたくさんあるんじゃないかなと思います、はい、
なんかね、何回もやってるうちにもうだんだん顔見知りになるんじゃないですかね。
そうですね、そんななれば理想だと思います、
はい、コミュニケーションも普通に取りやすくなりますしね、
はい、
その分ニーニーサロンが進んでいくにつれてコーナーも、高校の皆さんが考えるんじゃなくて一緒に考えるとかそういうこともできるかもしれないし ね、
高校生もね、これをやりたいというので授業を選択してくれる生徒も増えてくれたらいいなと思っています。
そうですね、
一つこういうのが、ね、売りになって生命高校の存在をこうどんどん、ね、多くの人に、ね、
ぜひぜひ
知ってもらえたらということですよね、
は
い、
まあ、そのためには、ね、長く続けないといけないので、まあ、少しずつ発展させられるように、まあ、あんまり背伸びすることもなく、はい、着実に、認知をしていってもらいたいなと考えています。
はい、そうなればイベントもね、いつもあるものとして定着していきますしね。
そうですね、はい、
最後に第3回の年輪サロンの PR をお願いします。
はい、第3回は7月の9日の月曜日13時30分から15時5分の予定で行います。参加をご希望される方につきましては、公益財団法人京都スカイセンターの方にお問い合わせをいただきたいと思います。3回目につきましては、工作というかものづくりを通して交流を深めようという企画を、新たに考えておりますので、注目していただきたいなと思います。また8月以降も、2月までの間ですけれども月1回、年輪サロンを実施をしようと考えておりますので、生命高校のホームページ等で、日程確認をしていただけたらと思います。はい、
ね、何度も何度も、年輪サロンこれからも続いていきますので、はい、皆さんぜひ、ご参加ください。
ハッピートーク、今夜のゲストは京都府立生命高校の山口修一先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。ポルノグラフィティでメリッサ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の井上健と
2回生の藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部歴史学科の東舘翔健先生をお迎えしております。こんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今回は、東舘先生は、
はい、
祇園祭りの、全国縦断、下記80校の講演会について、ご説明いただこうと思っているんですけども、
はいはい、
まずこの講演、どのような内容なんでしょうか。概要の方を教えていただきたいと思います。
はい、ですね、これは祇園祭り、まあ、近づいてねだんだん来ましたけども、京都の祭り祇園祭りに学ぶっていうタイトルでね、お話をさせてもらいます。同窓会、ね、大谷大学の、まあ卒業生の方々の集まりですけどもね、その、同窓会の京都支部っていう方々の集まりが主催する公開講演会で行うんですけれどもね、 祇園祭り学ぶということで、まあ、いろんなお祭りが、ね、京都は本当に、ね、あるんですけども、その中でもやっぱり、まあ、来月の、ね、もう、すぐ来月ですけどね、1日から始まる祇園祭りというのは本当に有名ですよね、まあ、本当に世界中から、ね、たくさんの人が集まるお祭りなんですけど、行かれましたですか皆さんも今までは
い、やっぱ大学生になったね、やっぱり部活のメンバーだったりとかと行ってます ね、
ね、楽しいですよね。
僕はあんま行ったことないんですけど、
あんまないですか。
今回はゴミゼロ大作戦で参加してます
。そうですね、本当に赤澤先生はじめね、皆さんがボランティアスタッフでぜひね、本当にお願いよろしくお願いします。まあ、本当に試験の、ね、直前とか真っ最中とかなんですけどやっぱり行かれる方はね多いと思うんですけれども、まあ、その山鉾巡行っていうのがね2回行われて、17日と24日がですね山鉾巡行で、その前が宵山宵宵山っていうのがねよく知られてますけども、それ以外にもね、まあ、実は7月の1日からね行事が始まって31日まで1ヶ月ねいろんな行事が行われるんですよね。まあそういうねいろんな行事があって楽しみな祇園祭りですけども、まあ、そもそもねどうして行われるようになったのかとかね、それからどんな人のねどんな願いで、支えられてきたのかみたいなことは、ご存知ですか改めてね
知らないです ね、
ね、まあ、あんまり参加する方は多いと思いますけどね、あんまりそういうことを知ってる方は参加する方がみんな知ってるってわけではないと思うんですよね、まあまあ、もちろんそういうことを知らなくても、まあ、お祭りはね楽しめるもんですけども、そういう歴史を知って上で参加するとまた一味違ってね楽しみ方や発見ができるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、はい、今回の講演ではその祇園祭りの様子とか、それからお祭りの歴史、そういうものを、知ることができる写真とか図版をたくさん使って見ていただきながら、祇園祭りの始まりやそれから後の発展、展開の現在に至るまでの、ね、姿について一緒に確かめてみたいなと思っています、まあね、何か発見がいろいろあるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はいはい、そんな感じです
ありがとうございます、はい、こうね、やっぱりお祭りの起源とかそういうのってね、やっぱり受けてみないと分かんないし、すごい楽しそうですよね。
そうですね、やっぱお祭りっていうこの名前聞くだけでもなんかこう
テンション上がりますよね。
そうですね、もうね、7月になるとこのね、こう町中でこう、お囃子のね音が
音聞こえてきます
ね、響いてきますよね。
先生もお祭りのことを話すと自然と笑顔になって
そうですね、
はい、
やっぱり大好きですね私もね、いつも行かせていただいてるんです。
そんな東舘先生の大好きなお祭りなんですけども、お祭りに興味を持ったきっかけ、どのようなきっかけがあるんでしょうか。
あ、そうですね、まあ、祇園祭りはもともと私が日本の歴史が専門なんですけど、その中でも、まあ、平安時代っていう時代がもともと専門なんですが、いろんな、まあ、出来事がね、平安時代はこの平安京京都の地でね起こるんですけども、そういうその大事な出来事の一つとしてこの祇園祭りの始まりにあたる行事なんですけど、五稜会っていうんですね、
五稜会、
これがまあ始まるんですけど、それがまあとっても面白いなって関心を持つようになったことと、それからまあそんな中で、いろんな、まあ、この大谷大学の先輩方とかね、それから大学を応援してくださっている方とのご縁の中で、この非常に大切な歴史ある曳山の一つである南観音山さんっていうね、そこの保存会の皆さんにも知り合わせていただいて、そのこともまあ大きいですね自分にとってね、まあ、いろんな方とのね、つながりやお育ての中で学ばせていただいているんだなっていうことをねいつも実感しています。
やっぱりね、そういうふうに実際にその山鉾の神様が祀られてるところに実際にそういう方々と知り合いになれるっていうのも、やっぱり京都に住んでおられるからっていうのも大きいですよね。
ね、本当にそう思いますね。ぜひね、こう皆さんもね、また一緒に足を運ぶね機会があればいいなっていうふうにね、思います。はい。
くま君は何か気になったこととかありますか？
そうですね、まあ、祇園祭りってやっぱ出店が見てて建物、建物っていうか敷くやつがあってっていうイメージしかなかったんでね、この歴史までっていうのがあるとね、なんかすごい興味がなんか出てきたっていうんですかね、なん
かも
う難しそうなイメージだったんですけど、東舘先生のなんか風に喋っていただいた、なんか楽しそうに歴史を学べるんじゃないかなと思うんですけど
ね。ぜひね、本当に皆さんと一緒にね学んでみたいと思ってます。
はい、
とうございます。それでは最後に PR の方をお願いいたします。
はい、まあ、祇園祭り真っ最中の1日ですけれども、7月15日大谷大学で一緒に過ごしてみませんか。大谷大学で、お会いしましょう。皆さんのご参加をお待ちしています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学文学部歴史学科の東舘翔健先生でした。東舘先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ではここで1曲お送りします。スマップでサマーゲート。
それではここで大谷大学からのお知らせです。本日のお知らせは2件です。大谷大、まず1件目は大谷大学及び大谷大学同窓会主催2018年度全国縦断夏季80校をお知らせします。夏季80校とは大谷大学同窓会と大谷大学、大谷大学短期大学との共催事業。毎年テーマを定め全国各地で講演会を開催しており、同窓生、在学生をもとより広く一般市民に公開しています。2018年度のテーマは人が育つということ。京都地区ではさらに京都の祭り祇園祭に学ぶと題して、本日ご出演くださいました東舘先生が講師を務められます。開催日時は4月15日日曜日午後2時から3時まで。会場は大谷大学教門館1階計101教室。入場料は無料、事前申し込み不要です。ぜひ ご参加ください。
続きまして、大谷大学主催人権問題を共に考えよう全学学習会。地域で子どもが生きる力を守る、子どもと子どもの貧困と子どもの権利をお知らせします。大谷大学では年に2度人権問題について知識と理解を深める学習会を開催しています。この学習会は学年学科教職員の別を問わず参加でき、一般にも広く公開しています。2018年度第1回の学習テーマは子どもの貧困。昨今テレビや新聞でなどでもよく取り上げてられるのではでご存知な方も多いのではないでしょうか。今回は日雇い労働者の町として知られる大阪市西成区鎌ヶ崎で40年にわたって子どもたちや家族の抱える問題に向き合い実践に取り組む正保智子さんを講師にお招きし、子どもの貧困をはじめとする子どもたちを取り巻く状況や課題について学び、私たちの社会の何が問題なのか、またどのような解決方法があるかを共に考えます。この機会にぜひご参加ください。人権問題を共に考えよう全学学習会。地域で子どもが生きる力を守る、子どもの貧困と子どもの権利は、開催日時7月11日水曜日午後6時から7時30分まで。会場は大谷大学講堂となっております。参加費は無料、事前申し込みも不要です。皆様のご来場お待ちしております。それではここで一曲お送りします。スマップでバンバンバカンス。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、さあたくまくん、この放送も終わりに近づいてきてるんですけども、今日の、ゲストのお話どうでしたでしょうか。
そうですね、まあ、祇園祭り、まあ、歴史があんまりわからなかったんですけどね、うんうんうん、なんかこの機会に学べる人、学びたい人いるんやったら行ってみてもいいんじゃないですかね。
うん、ね、祇園祭りもね、いろいろありますけども、エンディンサロンの方はどうだった。
いや、あんな活動がね、初めて、まあ、知ったんですけど、高校生がやってるんっていうのもね、いいんじゃないですかね。その地域の人とこう関わり合えて、なんかこうつながれるんじゃないですかね。
やっぱ多世代の人とね、やっぱりいろいろ関われるのもすごいいいかなと思いますね。先生どうでしたか。
そうですね、まあ年輪サロンね、本当新しい取り組みなんですけれども、まあ、前回はね、実は高校生もね来てくれて、今日はちょっと時間の関係でね、なかなか来れなかったんですけどやってる高校生の話も今度またね直接聞いてみたいなっていうふうにね、 思いましたね、
はい。それでは大谷大学ハッピーアワー、今週はいかがだったでしょうか。今夜のお相手は大谷大学3回生の井上健と、
2回生の藤木拓真と、
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。